こんにちは。若者コンサルネオレアがお送りするポッドキャスト若者ラジオ、大学2年生20歳赤嶺紗衣と
大学4年生22歳朝比奈ひかりです。この番組は大人が知らない若者の話をコンセプトに、若者のトレンド情報や若者の本音を発信していく番組です。今回は試しにクラブハウスで公開収録という形で行っています。今回のテーマは大人が知らない若者の雑誌事情。若い子テレビ見なくなったって本当って聞かれるように、雑誌読むの読まないのって聞かれること多くなったと思うので、今回はそちらについてお話をしたいと思います。私は結論から言って読まないのですが、さえぴょんはどうですか？
私は毎月同じ雑誌を購読しています、
うん、おー、何読んでるの？
毎月絶対買う雑誌は R っていう雑誌で、ビビとミニは買う月と買わない月があるっていう感じですね。
なるほど。毎月買ってる R とかはなんで買っているの？
やっぱ世界観、雑誌は何で読むのって言われたら、結局その世界観が好きとかモデルが好きとかそういうものだと思うんですけど、私はモデルが好きというよりかはその R の雑誌の世界観が好きで読んでて、まあインスタとかでもやっぱ結構作り込まれてるものあると思うけど、その雑誌には雑誌にしかないやっぱ世界観というかその雰囲気があるんですよ、
あるある、
なので、
ちなみに
捨てられないポイントというか、雑誌読んでますね。
ミニが買う月と買わない月がある理由は何ですか？
ビビとミニは、乗ってる洋服自体はあんまりなんか好きだなって思うものが少ないかったりする。なんか全体的なコンセプトとか感じは可愛いなって思ってるんですけど、なんか実際その街で自分が着れるかって言われたら、いや着れないなみたいな服が意外と多いから。
なるほどなるほど。結構好みと違うとか、
その見る分には可愛いけど、参考になるかって言われたらちょっと分かんないみたいな服が結構多いから、たまに見たくなって買うっていう感じですね。
なるほどなるほど。ちなみに周りの人とかで雑誌読んでる派の人たちはどんなのを読んでるとかってあったりしますか？
私の周りはリビーが多いですね。
ほうほうほうほう。やっぱり周りの人たちがビビーを読む理由も世界観とかなのかな。
あとビビーはやっぱモデルが結構可愛くて人気。
わかる。
今はコロナのあれで全然できてないけど、その毎年ビビナイトっていうあのイベントもあって、それとかも行ってる子めちゃくちゃ多かったし、高2高3ぐらいからビビ読んでる子周りに多いですね。
私がビビ多分1回か2回ぐらいしか買ったことがなくて、ビビナイトをあまり知らない派なので、ビビナイトがどんなのかもちょっとご説明をしてもらうと嬉しいです。
結構まあそのいわゆる TGC とかそういう感じに近い、まあファッションショーとモデルイベントを合わせたみたいな感じで、そのビビモデルたちだけのイベントなんですけど、そのお土産とかも結構豪華で、やっぱそのビビを読んでる読者に合わせてるから、みんな結構そのピンポイントで嬉しいものがお土産に入ってることが多い。
なんかさ、東京ガールズコレクションとかもお土産もらえるじゃない、でも入場料とかはかかったりすると思うんだけど、ビビナイトも入場料はかかる？
入場料はかかります。で、ビビナイトはあのドレスコードとかもいつもあって、その年によってなんかネオンカラーとかパープルを取り入れたとか、いろいろテーマが決まってて、 リビンモデルもそのドレスコードに合わせたコーディネートで登場する。
素敵。そうなん、もうなんかドレスコードがあるイベントって、うんうん、
会場
の作り感ドレスコードが、あ、ごめんごめんねそうなのね。確かになんか結構世界観が東京ガールズコレクションとかとも似てるようなイベントでも世界観違いそうだもんね。
うんうん、やっぱ TGC とかそういう普通のファッションイベントとかだと、うんうんうんうん、いろんなタイプのをやるじゃないですか。こう可愛い系のコーナーがあったり、うんうん、かっこいい系があったりっていう。でもそのビビはやっぱもうビビの世界観で作り込まれてるから、来る人もその雰囲気の一員になれるっていうところがすごい魅力だなと思います。
確かになんか自分と似たような人たちが集まるイベントだから、さらに行きたくなるポイントとかも高そうだよね。
うんうんうん、ビビナイトのハッシュタグめちゃくちゃおしゃれですもん、追っかけるとインスタで。
ちょっとそれは見てみます。ちょっと見れてないので、うん、若者ラジオを聞いてる方もぜひハッシュタグビビナイトで検索してみてほしいなと思います。
おかりさんは雑誌全然読まないですか？
ほぼ全く読まないですね。で最後に買ったのが2020年9月なので4ヶ月前ぐらいで、うん、その最近流行ってるイエベブルベからもうちょっと上がった顔タイプ診断っていうのを受けに行った時に、なんか自分に似合う洋服を見つける趣旨で雑誌を一人1冊か2冊買ってきてくださいっていうのがあって久しぶりに買ったぐらいで、
そう、その時に、その中から選んでもらったことですか？
いや、なんかね、もう好きな雑誌とりあえず買ってきて持ってきてくださいみたいな感じで、で自分の顔の写真を切って、うん、なんか合わせてどの服が似合うかみたいなのを選ぶっていうのがあって、うん、それで買ったのがウィズかな。それでウィズを買ったのが最後で、その前は何買ったっけな、もうそれも覚えてないぐらい、1月ぐらいに好きなアーティストが表紙を飾って、その表紙目当てで買ったぐらいなので、うん、本当年に2回雑誌買うかなくらいで、買っても1回読んでもう1回読むことがあまりないので、で立ち読みもほぼしないから、1年で読んだ雑誌2冊ぐらいだから本当に読まないタイプなんだと思うかも。
あれですか、ファッション誌とかじゃなくてアイドル誌、アイドル雑誌とかもあんまり読まないですか？
うんうんうん、アイドル雑誌も読む習慣がないので、本当に何だろう、雑誌って言っていいかわからないけど、あのルルブとかのさ、あの旅行雑誌、
あ、はいはいはい、
とかは旅行行くときに本屋さんでちょっと立ち読みするぐらいだから、ファッション雑誌もうアイドル雑誌も読まないって思うと、一番1年間で一番読んでるのもしかしたら旅行雑誌かもしれないと今思ってしまった。
うーん、
全く読まないな。
うんうん、なんか私小中ぐらいの時結構アイドル雑誌読んでたんですけど、うんうんうん、なんかまあアイドル雑誌も割と派閥じゃないけど選ぶあれがみんな、
あ、わかるわかるわかる。
私はもうウィンクアップっていうワニブックスが出してるやつがあるんですけど、もう絶対それが良くて、理由としてはまあアイドル雑誌って結構ダサめのが多いんですよ。もう
なんか、まあ、分かる分かる
アイドルがやっぱ中心だから、デザインどうこうというよりも、
うんうんうん、
バーン写真とかすごい原色の背表紙とかダサめが多い中で、ウィンクアップだけ唯一おしゃれなアイドル雑誌っていう認識で私はだからなんかウィンクアップは部屋にこうバーって並べてあっても浮かない、あんまなんかなんだこれっていう感じがなくてすごい良かった。結構なんか
色もなんか
ベージュとか薄いピンクとか白っぽい感じとかで良かったんですよね。
じゃあ中身だけじゃなくて表紙のデザイン性も結構高いという感じ？
うんうんうん、そうですね。やっぱ買うってことはその部屋に年末に大掃除の時に1年分捨てるとかだとしても、うん、一時的にはやっぱり置いてインテリアの一部になるから結構それも考えて買います、うんうんうん、私は。
なるほどなるほど。なんか雑誌の代わりになっているものが何なんだみたいな話もちょっとさっくりできればなと思っているんですが、
うんうんうん、
何になってると思いますか？
うん、やっぱその中身の代わりはインスタかなって思いますね。
なんか私もインスタになってるのかなと思っている派で、
うんうんうん、
私が雑誌確か高校1年生ぐらいまでは雑誌買ってて、一番買ってた時期が中学2年生から中学3年生にかけて、
うんうんうん、
ポップティーを1年半ぐらい毎月買ってて、その時にやっぱり何を求めて買ってたかを思い出すと、まあ流行りのトレンド、ファッションのトレンドを知りたいとか、
うんうんうん、
まあその時結構強め、もうカラコン派手なものでちょっとギャルメイ、落ち着いたギャルメイクぐらいが流行ってた時だから、そういう美容の情報を知りたいとか、
うんうん、
私はポップティーンの中で椎名ひかりちゃんっていうピカリンが好きだったから、そういうカリスマ的存在を、まあ、拝みたい的な意味合いで買ってたから、まあ、それが今何が代わりにファッションとかトレンドとかを何で仕入れてるかってなったら、私もインスタグラムだから、結構今インスタグラムが雑誌の代わりになってるんじゃないかな感は私もちょっと賛成で、まあそうなってるなっていうのはありますね。
そうなんですよね。そのどんな洋服が欲しいかとかも実際インスタで完結しちゃうし、しかもブランドによってはもうそこで買い物もできちゃうじゃないですか。雑誌はそれができないっていうのがやっぱりちょっと残るバッドポイントというか。
いやそうだよね。
いいなって思ってもお店行くか、そのお店のサイトを見るかっていう、もうワンステップあるから、
うんうんうん、
本当になんか中身重視だった人、服を買うためとか、うんうんうん、新しい何かを探すために雑誌読んでたっていう人は今はもう読む必要ないかなとも思いますね。
いやでも本当にその通りだなって思う。とてもなんか私とかも、前は好きなブランドがこの雑誌に載ってるからこの雑誌買って、そこで気になる洋服あったらそのお店に行ってだったのが、うんうんうん、今は好きなブランドのインスタグラムをフォローしておけば一番早いタイミングで、
うんうんうん、
ストーリーズで最新情報が知れたり、
うんうんうん、
その最新の洋服のデザインを知れたりするから、やっぱスピード感ってなってくるとどうしても SNS に勝てない部分はあるから難しさは感じますね。
だからもう賛議所に戻るけど、こう世界観の作り込みをいかにできるかっていうとこが、うんうんうん、今後もその今読んでる読者を離さないポイントとして大きいなって思います、
うんうん、今の雑誌の立ち位置だったり今後の雑誌の立ち位置はどうなると思いますか？
こう今はその紙だけじゃなくて電子バージョンで読める雑誌がほとんどなので、それを含めるとなんか全く読まないっていうことにはならなそうだなって思って、こうそれこそ部屋に置いたら幅取るから嫌だって人とかはもう今すでに電子に切り替えてる人も多いし、あとはなんだっけ、D マガジン、D ブックスみたいなやつとかだとそのサブスク的なあれで毎月読めるとかもあるから、
うん、こうそれ私前やってたわ。大学1年生の時にトレンドを知るという理由だけで入ってた時期があって、うんうんうん、その時は読んでたかも。確かに。
どうですか、普通に紙とそんなに変わらないなって感じですか？
いやなんかね、変わる部分が一番大きいのが一つあって、
うんうんうん、
紙の雑誌を読む時はなんだろうな、 ある程度読むのに15分ぐらい時間かかってた体感はあったんだけど、
うんうんうん、
携帯で一冊読むのなんか 3,4 分の体感で全然なんだろうな、雑誌の価値が下がっちゃった気がして、
あ
なんでこんなに読むの、そうなんでこんなに読むのが早くなっちゃったんだろうって考えた時に、携帯スマホで D マガジンをしていたから、携帯で雑誌を読むってなった時に細かい文字を読んでたのが、それを全く読まないで読んでたっていうのと、あとこのページあまり興味ないなと思ったら、なんかページをめくるのって 0.5 秒ぐらい雑誌だとかかってたのが、もう本当に一瞬でめくっちゃうから、あめくってる途中にあここ気になるみたいなポイントがなくなったのか、すごい読む体感スピードが15分ぐらいから 3,4 分ぐらいになって、なんか雑誌を買おうっていう気持ちがそれで落ちちゃった感じはあるかもしれない。
なんかもうスワイプしてる途中で止まらないってことですよね。こうあここはやっぱり読もうがないみたいな。
そうなんか雑誌だったら1枚1枚めくってたのが、あ興味ない興味ない興味あるから読んで、興味ない興味ある興味ないみたいな感じで、なんかめくるスピード、スワイプのスピードが速いから、それで読むスピードがすごい速くなっちゃったんだろうなっていうのは感じるかもしれない。
確かにくまなく読みたい派だと、そしたら電子向いてないですね。
いやそうかもしれない。なんかなんだろう、ちっちゃい文字をアップして読むのもちょっと大変な感じはあるから、うん、紙面の方がいい感じはあるかも。 ということで今週は大人が知らない若者の雑誌事情でした。リクエストや質問は概要欄にあるマシュマロまでお願いいたします。
また番組の感想や詳しく聞きたいということについてはハッシュタグ若者ラジオでツイートをお願いします。そしてもっと若者について知りたいという方はネオレア公式ツイッターアットマーク NEORARE アンダーバーアットマークネオレアアンダーバーをチェックしてください。それでは若者ラジオエピソード23、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信エピソード24は2月8日月曜日に若者のテレビ事情についてお話しします。お楽しみに。